今日はマタイの福音書の23章です。このところには律法主義の過ちのことが語られています。弟子たちにイエス様はこの律法学者やパリサイ人たちのことを語られたわけですけれども、3節に彼らがあなた方に言うことは全て実行し守りなさいということをイエス様は言われました。なぜならばモーセの座についていますと2節にあるわけですけれども、もともとこの律法というのはモーセの実戒から来ているということであるわけです。ですから彼らの言うことは実行し守る、その律法自身は悪くはないわけですけれども、問題は何かというと3節の後半に彼らの行いを真似てはいけません、彼らは言うだけで実行しないからです。だから問題はいいことは言ってるけれども、しかしその通りに行っていないということであるわけです。そしてそれどころか4節を見ると、重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。人に重荷を負わせておいて、そして自分では全く助けない、それがもう律法主義の実際であったということであるわけです。そしてなぜそんなことをしているのか、5節に彼らがしている行いは全て人に見せるためです。ですから人からよく思われたい、そして自分は立派な人間だ、そして言うことは素晴らしいけれども実際はそのようには行っていないというのがパリサイ人やまた律法学者たちの姿であったということです。ですからそういう人たちのことを真似てやってはいけないということをイエス様は言われたわけです。10節に、あなた方の主はただ一人キリストだけです。ですから私たちが本当にこの真似すべき人っていうのは律法学者やパリサイ人ではなくてキリストだけである。なぜそうなのか、11節に一番偉いものは皆に使えるものになりなさい、そう言われたわけです。皆に使えるものになる。ですから人に重荷を負わせるのではなくて自分が重荷を負っていく人になるということであるわけです。そのことは23節のところに、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実、この3つのことを行わなければいけない、もう律法の中でそれが一番重要なものである、イエス様はそう言われたわけです。まあ、10分の1を納める、それもおろそかにはしてはいけないけれども、しかし神の前の正しさ、また人に対する憐れみ、そして誠実っていうのは真実、もう自分自身がそのことを行っているということになるわけです。私たちは本当に真実を持って神の前に歩んでいるだろうか、決して人に見せるために言うだけのものになっていてはいけないということであるわけです。そしてイエス様は26節を見ると、まず杯の内側を清めよ、そうすれば外側も清くなる、そう言われたわけです。人に見せるための信仰であってはならない、自分自身が心の中に真実があり、そしてまた神様の憐れみ、また神様の義が自分自身の内側に満たされなければならないわけです。25節のところにはこの内側は強欲と放縦、また28節にも内側は偽善と不法でいっぱいだ、そうであってはならないということであるわけです。まず私たちは自分自身の内側を清くしていただかなければならない。じゃあそれを 自分の力でできるのかっていうとできないわけです。私たちは自らを清めることができない。もう私たちの現実っていうのはもう罪で汚れたものであり、そしてその性質というのはもう神様から遠ざかっていくようなところがあるということであるわけです。だからこそ私たちは救われなければならない存在であるということです。いくら人の目から素晴らしいように見えたとしても、自分自身の心の中に平安がなければそれは何にもならないということであるわけです。30節には預言者たちの血を流すということが出てきてますけれども、まさにイスラエルの時代、この歴史を見るならばそうしたことがもう行われてきたということであるわけです。預言者たちが殺される。そしてそれどころか34節を見ると十字架につけという言葉が出てくるわけですが、やがてイエス様もその十字架につけられてしまう。もう偽善者たちの手によってイエス様はこの殺されてしまうということになるわけですけれども、しかしイエス様はこの愛を全うされた。自らが喜んで十字架にかかり、言うなればもう律法の犠牲になってくださった。ですから私たちはもはやあのパウロが言っているように律法に生きるというのではなくて、私はもう律法のうちに死んでしまう。キリストと共に十字架につけられ、そしてキリストが私のうちに生きておられる、その信仰を私たちは与えていただく必要があるわけです。37節のところに、私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことかということをイエス様は言われたわけです。だから私たちはこの神様の愛、そして憐れみの中に生かされなければもうどうすることもできないようなものであるということです。私たちは律法主義に陥っていくというのではなくて、神様のその愛の中にちょうどメンドリがそのヒナをかばうように、私たちは神様の愛の中に生かされる必要があるわけです。39節に、祝福あれ主の御名によってこらえる方にという言葉が出てくるわけですけれども、まさに私たちは私たちを愛し、また祝福を与えてくださるその方によって生かされる、そしてやがては主の御名によってこらえる方に、これはキリストの再臨のことを言われているわけですけれども、イエス様はまさに十字架にかかれ、かかって死なれ、そして死の中から蘇られて、今は天に父なる神様のもとにおられますけれども、やがては再臨の時が来る。私たちはそのことを信じてこの律法主義に生きるというのではなくて、神様の愛の中に、そしてまた憐れみをいただいて生かされるものとさせていただきたいと思います。